みなさんこんにちは、あやみんの唇から三段重です。7月です、7月、
はい、
もうここのところ本当に暑いわ。今日38度ですよ。
もう体温超えてます
ね。え、もうね、やけど、やけどですよ。私ね、やっぱ体綺麗やし、お手入れしてるから、はい、やけどは非常に困るわけですよ。
それは困りますよ、
美しい顔が、まあ、兄さんは別にどうならはって
みたいな顔なんで
やねん。肌綺麗ですね。
いや
シミがないの、なんで日焼け止めとかなんかしたんです
か。何もしないですよ。もう朝水で顔洗ってるぐらいで。
あんな年いったら下がるわけとか、死ぬわけっていうね、状態になら。
なんで
悔しいわ、私よりも肌綺麗やし。
いや特に何も擦り込んでるわけじゃないです、はい、もともとこういう肌なんで。
綺麗です。お母様がまた綺麗な感じですか。
そうですね、でも綺麗ですね。肌ってなんか遺伝しますよね。
肌は遺伝しますよね。ほんまに姫が細かすぎる。もっとエステシャン、アイナミンと一緒に、ちょっと本当にびっくりするんです。男性でこんだけ。
今日言われます、なんで男性やの、そんな肌が
ね。え、赤水効果なんかでやってんのかみたいな。
そうで、ね、なんかその挙句ね、じゃあ苦労してないでしょとか言われます。肌綺麗やから。
それ
で逆にね、偏見なんですよ。ほんまに肌綺麗なやつ苦労してないとか。
うらやまー
です。ほんまに。
姉さん、そう思いませんか。
先生、
肌、先生も肌まあ綺麗ですけど、
悪い方ではないですけどね。肌さんには負けます。
そのツヤってサラダオイル塗ってあるんですか。
何も塗ってないですから、ほんまに。だから肌ってね、こう下手に手加えるとダメみたいですよ、やっぱり。子供の頃の赤ちゃんの肌っていうのが一番ツヤツヤプリプリしてる。
そうです。
それを守ってればいいらしいんです
よ。守ってはるんですか。
みたいですね。
え、
腹だけでは
全部。ちょっとき
しょい。きしょいとか言う。
きしょい男のくせに。
何も刷り込んでないですから、僕も。
すっごい、いや、本当に今、ずーっとね、何年か、はい、あのライブとかでも、近くでも見させていただいてますけど、
はい、
今日改めて、いいよ、なんでこんな綺麗なんやろうと思って。
それはね、もうほんまね、あの女優さんにも言われたことあります。
でしょ。
どうしたらそんな肌なれるんですかって、あの NHK でプロの女優さんに言われて。
絶対そう思います
もん。女優さんとか常に肌をね、シュポシュポシュポシュポやって
るんです
よ。
そうですよ、潤い、
ね、
潤いはもう命ですから。
いや
ほんま女性の、
ほんまね、僕みたいなもんがね、こんな肌持ってても宝の持ち腐れなんですよ。
持ち腐れ、もうほんまに
何にも使わないんです
よ、ね、はい、もう肌移植したらどうやっていうぐらいね。もうちょっと肌きた
なブラックジャックか。
ほんま、ほんとリスナーの人、はい、誰と喋ってんねんって話があるんですけど、はいはい、いや本当にね、もう言ってしまいましょうかね。今日のゲストさんですけれども、はい、いきなりちょっといろいろ話したいことがあったんですが、
はい、
はい、当事務所大滝エージェンシーの所属、はい、ピン芸人の原田修でございます。
はい、原田修です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。修兄さんって、はい、自称いくつなんですか。
自称ってもう今年42ですね。
42、あ、役年、うん、
翻訳ですね、はい、いや、うん、翻訳ですね。
命お父さんに気をつけてくださいよ。親が死んだりとかね。後役、翻訳、
あ、翻訳ですけど、ちゃんと役払い行きましたよ。もの
役払い行ってもね、無駄なんですって。
無駄とか言うなよ、金払うとんねん。もの役人行って金払うとん
ねん。もの役人で父もんで喋ってあります。
ラジオやねん、父もんでるとか言うの。
もうそれがね、何が残念って、そういう行動をお伝えできないことがとても残念で。
伝えんでええから。
いくら払ったんですか。
一応でもマックス1万ぐらいですかね。
1万、
もっと上のコースありましたけど、その祈祷してもらえるってい
う。え、貸し込み。いいよ、
だって家族いますからね。
そうですよね、守らなければいけない、
はい、
それご家族で行かはったんですか。
そうですちゃんと僕含めて。
ねえ、兄さんご結婚してありますもんね。
そうです
もうあのその家族構成っていうのは、まあ、奥さんじゃないですか、
はい、嫁と子供が、上の長男が今小6で次中学なんですよ。
え、受験させはるんですか。もちろん
しないですよ。
ど
こで一流家庭や。
いや一流家庭
で、下の子がまだちっちゃくて、年、幼稚園の年長ですね。次小学生上がる。6歳離れてる
もん。離れてできはった子供さんで。
そうです
突然、
いや、あのね、一人目生まれて急にできなくなったんですよ。
いや、なんでやろ、ストレスやるか、奥さんの。
そうかね、もうあの結婚してすぐ1年目に一人目生まれたんですよ。
あ、順調やったけど、う
ん、そっから6年できなかったんですよ。
いや、でもね、久しぶりのお子さんやったら、ものすごく嬉しかったんちゃいます。うわー、
いやー、だからね、こんだけ離れて生まれるじゃないですか。兄弟ってこんな喧嘩せえへんいうぐらい喧嘩しないですね。6歳離れてると
年離れてるしちゃうか。
喧嘩してんの一度も見たことないですね。
いや、もうお兄ちゃんの弟かわいい、かわいい。
そうで、子供はお兄ちゃん慕って慕ってみたいなね。
いやー、ものすごい、なんか理想な家族。
まあ、それだからね、最初は年子とかがいいんかなと思ったんですよ。2歳、3歳ぐらい離れて絶対喧嘩しますから、ね、
しますよ。
物の取り合い、思想もね、欲しいものも一緒やからとか言って、年がね、6歳ぐらい離れてると兄弟喧嘩しないですよ、やっぱ。
へ
え。初めて生まれてみて、こう産んでみて分かりましたけど、いいですね、6歳離れてるのも。
せやけど、まあ喧嘩しない時って遺産相続の時です
よ、ね、ほら
その時は大喧嘩です
よ、ね、犬神家か
犬が
古い、そんなんない、
若い人知られんと思うわ、スケキヨとか。
スケキヨとかないわ、もう
スケキヨって知ってますよね、
スケキヨ、あの白いやつ、
スケキヨ、
お梅ばあさんとかね、もう誰も知らないよ、笑ってんのに、ここ、もう、年寄りばっかりの、
犬神家知ってたら大丈夫ですよ、
金田一耕助ね、
もうあれ知ってれば、他に何も知らなくていいです。スケキヨ知ってれば大丈夫です。
スケキヨって誰なんスケキヨって。まあ本当そうやけど、はい、まあそのまあ、常々ね、うん、ライブとかでも兄さんからいろいろご家族の話とか、はい、Facebook でも愛妻の言うてご飯
を、料理うまい、
おいしそうですよ、あのボリュームあれいつも3品ぐらい並んでるんですか。
そうですそうです、
写真撮る時だけ3品並んでる
から。ちゃいますいつもあれぐらい、つ
こ
と多い時5品ぐらいあります。
それ頑張って食べはんの。
食べます食べます。
いやうまいわうまいわ言うたりあるんでしょ。
まああの作って寝てますけどね、家内はね。
ああそう、子供さんと一緒に。
そうです、
ね、まあ、寝かしてあげなきませんもんね、はい、チンして食べはるんですか。
ですけどね、やっぱ料理がね、こんなうまい女性とは思わなかったんで、結婚するまでね。あの料理うまいから結婚したわけじゃないんですよ、うん、結婚してみたら料理うまかったの、うん、
へえ、もう
このね、
男性の意をがっつり掴んであるっていう。
まあね、
それ浮気しゃあらへんもんね。
そうそう、まあ、結婚する前やったらそれに掴まれてたんですけどね、結婚してからうわ料理うまいやんみたいな。
へえ、嬉しいですね。
大当たりですよ、大当たり、ほんまに当たりくじ引きました、ね、
なんでこんなのろけ話聞かされ
たの。お前が聞いとんね
ん、びっくりするわ、のろけてくれって言うてへんのに自分でのろけた
話。誘発しとるやない。
え、
誘発しとる。
子供の話する話を嫁の話になりムカつくわ。いやいや、私人の幸せムカつくんですよ、ものすごい自分
で。聞くなよ、そしたら。何やこの集まり。
まあいいんですけど、今日はもう家族やからね。
結婚式場で絶対働くなよ。
結婚式場ね、働きたいわ。言うたらあかんこといっぱい言いたいですよ。
いやいやいや、飽きませんから。
あ、そうか、
ね。金庫とかあります
から。こけてみたいじゃないですか、ガラスまでパーンってね、運ぼうと思っただけに。
飽きませんから。
そういう傷心がちょっとね、人の幸せみたい。はい、あのまあ、この間フェイスブックで挙げられてた長男さんは何か、
ね、うちの長男は小6なんですけど、陸上をやらしてまして、
私も陸上してます。
短距離 100m 走が抜群に得意でですね。
へえ、
やっぱあの僕から長身、身長の高さとかいう体の細さっていうのを受け継いでて、さらにどっかから運動神経っていうのをパチってきたみたいでね。
奥様じゃないんですか。
嫁もそんなに運動神経ないんですけど。
どこの地引いてあるの、
高橋さん。で、そうなんです。で、陸上のまあ住んでる市の、
はい、
大会、小学6年生部門で1位になって。
うわー、それすごいですよ。
で、まあ、あの取材というか受けまして、
はい、
チチンプイプイですか、ちょっと映してもらったり
とか
したんです
よ。僕のお父さんはピン芸人でとか言わなかったんですか。
ないですね。もうあのそれは一切ノータッチ。ノータッチ。
まあまあ、そりゃそうです
よ、ね。もう家内からあんたは自分の実力でテレビ出ない。
いや、もうええ奥様ですよね。
まあ、もう息子がちゃんとこうやってねみたいな、ちゃんとテレビの取材受けてるからみたいな。
小学6年生で身長高いということは何センチあるんですか今。
僕の肩ぐらいはもう158
です
かね。嫁も抜かれてますから。
そうでしょうね、158、小学校6年生、まだまだ伸びてはるでしょう。
伸びてます伸びてます。
抜かれたらどうする、まあ、抜かれる勢いですよね。でも
僕も伸びてますから、ね、今188ですから、うん、
おかしいよ。
身長は抜かされないですね。僕もまだ年々伸びてますから。
とりあえずじゃあどのぐらい伸びてるかだけ聞きますわ。
何ですか？
いつも年々。
年々ですか？いや、去年からまず2センチ伸びてますから、うん、身長が僕。
なんか骨関節埋めてるんちゃうんですか？
関節埋めてる。
誰かやりましたやん、なんか。
なんでそんな不正行為するの？
兄さんするかな？
不正行為はせえへん
ね。いやでもびっくりしませんか、42になってね、はい、未だにまだその背が伸びるって。
なんでしょうね、牛乳も嫌いなのね、ほんま。
牛乳飲み続けたらとか、
そんなの牛乳大嫌いですよ。でタバコも中2から吸うてるし。こんなん言うてええんかい。
いや私そこは触れてませんよ、そんなこと言ってませんよ、
ね、放送禁止ですけどね。
いやへえ、西宮市長みたいじゃないですか。
飽きません。
あ、そっか。へえ、すごいですね、はい、でもその息子さんなんで陸上入ろうと思はってんの。
足が速いっていうのは幼稚園の頃から速かったんですよ、
はいはい、
でやっぱりスカウトみたいなのが来まして、まあ陸上クラブみたいなところからお宅の息子さん入らせてきてくださいみたいな。
うわー、もうその頃から。
ええ、儲かれば有料ですよ、有料ですけど、入れてみたらメキメキと実力を上げて。
将来はじゃあもうあれですよね、あの
桐生 選手とか、
ね、なんとかアスカやったっけ、
はい、
あれアスカ
ケンブリッ
ジ、あそうそうそうそうそうそう、オリンピック選手で、
いやでもね、
リスナーと中国で何とかやな、
やっぱもうあの頃はほんまにね、子供の頃から英才教育受けてますからね、家にジムがあったりとかね、
うん、でも、中学から洛南入れはったらどうですか、
何ですか、
洛南高校、
洛南高
校、はい、私地元ですけど、洛南高校むっちゃいいですよ、ハッドハッド洛南ゴーゴー洛南言うてはるんですよ、
いやそれで、ね、向こうから推薦が来ればね考えますけどね、
来るんちゃいますか、でも
いやどうなんでしょう、もうね推薦 もあれも微妙ですかね、学力が伴ってないとね難しいですから、推薦もある程度
は、いやでもパパとしてはどうなんですか、やっぱりその推薦が例えば洛南から来た桐生選手の後輩に当たるわけで、
はいはい、あの学費全部免除しますよ言われたら飛びついていけんすけどそんなないでしょ、
いな
そんなうまい話、
いや本で儲けてるでしょ、
儲けてないですよ、やっと本の話出た、やっと本の話出た、
もうね息子さんの自慢話、嫁ののろけ話、
あんたもないさせるから
じゃあ私は奥さんの料理が素敵ですねって言うたら嫁ののろけぶわー、
いやいやそんなことないですって否定するやつがどこにいるまず切り捨てるやつがどこいる
いやまあそれはそうなんですけど、はい、いやまあでもね、あの本当にあの大竹エージェンシーとしては本当にあのすごくあの社長としても自慢できるようなピン芸人の兄さんではあるんですけども、
初めて聞きましたけどそれ、
いやいやでもねやっぱりね芸人さんってすごいなと思うのは、やっぱりそのね角川文庫でエッセイ大賞を取られたっていう、この、ピン芸人ですがパチンコ店員やってます、
そうですそうです、あの去年の2月にね出させていただいてね、
これは快挙ですよね、
快挙というかね、
でも社長もおっしゃってて、まあね、うちのまあ社長がおっしゃってる、はい、その企業芸人っていうのをね、はい、作っていかれる中で、はい、まあお前が一番ちゃうかって、はい、スターターがねーっておっしゃってましたけど、どうなんでこんな本を書こうと思ったんですか。
いや基本的にはパチンコ店員を僕は18の頃からやってて、はい、芸人も18から辞めてなくて今も24年やってるじゃないですか、
はいはい、
パチンコ店員も今辞めてないと、
はい、
でパチンコ屋ではもう今ちょっと店舗管理者の方やらせてもらって
るんです、ね、はい、はい、そうですね、
やっぱなかなかみんなあの一般人として成功したら芸人辞めるんですよ、ある程度の収入を得るから。
あ、なるほど、ね、
ただパチンコ業界というのは過酷なんで。
そうですね、本読みましたけど、まあすっごいですもんね、
過酷なんでストレスとかがいっぱいたまる、はい、僕の場合そのはけ口が芸人やったって舞台で発散する、
ね、
舞台で笑かすネタ作って発散するっていう、
だから大声でウェーとかアオカーとか言ったりしてはんの、
そうなんですか、だからね、あのサラリーマンがゴルフする感覚と一緒ですよ、普段こう仕事にこう抑圧されて、うん、やっとゴルフやって解放されるみたいな、
ね、あでもゴルフは空振りでみたいな、
そうそうそう、ほら誰か空振りや
ん、もう約束通りになんかね、はい、ここの嬉しい、
いや落とし方がひどい、
いや違う、もうね私ねほんまにねお笑いたお笑い芸人やってるくせに、
はいはい、
ボケもツッコミも振りもできないんですよ、はいはい、本当何やってんやろ私とか思うんですけど、はいはい、まあ私ってあると思いますけどね、
は
い、
あのね振って落とすっていうやつ
です、ね、そう自分で責任も取れないし
取れよ
やっぱあの熟成の育田高橋によく言われるんですね、自分で責任取れへんやったら振るなよ、不細と思いながら、
正論ですね
みんなに言われます、みんなに言われます、それでも喋りたいからしゃあないですよね、
は
い、
まあまあだからその一般人としてもある程度地位もある程度お給料も得たし、家族もできたし家も買うたし、
まあそうですよね、
普通に生きときゃ問題ないんですけどね、やっぱ芸人っていうのは僕はもう楽しいし好きやし、ね、僕ゴルフみたいな趣味もないんでね、その全てがあの芸人なわけですよ、言うたら仕事以外の全てのところね、趣味というかもうひっくるめた、
まあ、でもそもそもそのまあパチンコ店員は18歳から、まあ、例えばですよアルバイトから始めたとしても、はい、まあ、別に将来ほんま店長になってとか出世してとかパチンコのお店をどうのこうのっていう、はい、まあそういう絵はなかったとしても、はい、芸人の18歳の時から始めた時ってやっぱり絵を描いていくわけじゃないですか、はいはいはい、誰かを目指してとか、
はいはいはい、
もうその漫才ではなくてそのピン芸にならはったっていう部分もなんかすごい気にはなってるんですよ普段から、
はい
はいはい、妹として
は
ー
は
ー、それはどういう
あのねやっぱねあのコンビの方が多いじゃないですか、
はい、
お笑い業界、ね、トリオもおるし、はい、集団もおるし、うん、こうねこう厳密的な話ですよ、
はい、
収入的な部分ではもうピン芸人が一番いいんですよ、うん、
あ分かる
ね、なんでネタを考える方考えてない方でネタね、急ギャラが2等分や
ねん、ね、分割ね、
やっぱそれで喧嘩して別れていきはる人も両さん見てきたんでね、うん、で結局お前のせいで受けへんとかお前のせいで滑ってやないかって喧嘩をしはるね、
はい、
で逆に仲がいいのもあの コンビっていうのはまだ続かない時があるんですよ。やっぱりね、面白い面白い、お前やってるよやってるよって伸びないんですよ、やっぱりコンビって。
あ、奥深い、
奥深いでしょ。で、やっぱりこう手取りでギャラをいただく分とか、もうピン芸人っていうのはやっぱ一人で総取りやし、こうネタ全ても自分の世界しかないですからね。
そうです
ね、うん、で、そういうのをずっと誰でも組んでないですね、ピン芸人でずっとやってきて。
ただの1回も、
ただの1回もないです。
すごい。
ユニットで組めは組めと言われても全然面白くなかったんで、すぐ解散しました
は
やっぱ元からそういう素質、気質というかね、素質なんでしょうね。
あ、なるほど、う
ん、やっぱ落語家さんとかも結局は一人でずっとやる、ね、最後まで完結しはるからじゃないですか。だから別にピン芸人、当時はコンビ分かれてピン芸人になる人も多かったですけど、はいはい、ピン芸人っていうのも元からずっともう目指してやってたんで、ね、うん、
すごいな。
それはもう落語家さん目指してはる人と一緒やと思う。
そのピン芸人になってその頂点をまあ目指さはると思う、はい、目指さ今でも まあ、はい、まだなお ING だと思うんですけど、はい、その誰を目指してるとかあるんですか。
誰を目指してるって言うと、やっぱもうね、こういう仕事してたらやっぱもう一番稼いである人ってこう山淡井の小路君丸さんとか。
ああ、やっぱり
あれぐらいまでもう稼いでね、お客さんヒーヒーヒ
ーヒーヒーババアね、あババアじゃないおばさまたち
ね、淡井小路君丸さんとか、やっぱ落語家やったらね、こういっぱいありますよ。やっぱ落語家でも成功してられた人とか、はい、うん、歌丸師匠も大好きでしたし、はい、落語、うん、私の方の落語すごいんですよ、ね、やっぱり、うん、聞き惚れるんですよ。
聞き惚れるってあります
か。ほんまにそうですよ。
聞いたことあります
ないでしょ。
ちゃちゃちゃちゃららら、ちゃちゃ
笑点の司会はもうあくまで副業ですから、
はい、
そうです、そうです。笑点出てはる落語家さんの落語全員うまいですから。いや、うまいとか言うたら失礼なんですよ、逆に。落語家聞き惚れてまうんですよ。うん、ほんまに。
まあでもその綾小路きみまろさんであったり、歌丸師匠であったりとかは、はいはい、芸一本で、はい、その今成功されてるというか。でも幼なじみさんの場合はパチンコ店員でもやっぱその店長というトップにも立って、はいはい、でそれについての本も書いて、はい、エッセイ大賞という角川で取って、はいはいっていう、そのなんていうんですか、うん、あの、ほら二足のわらじでしたある芸人さんっていらっしゃらないですよね。
まあ、いないでしょうね。記憶の中でいない
でしょうね。そういうものすっごいなと思うんです私、正直に。
ああ、ありがとうございます。今初めて聞きました
。いや、常々思ってたんですけどね、はいはい、思ってたんですけど、まあ、なかなか言う機会がないし、はい、と思ってたんですけど、はい、やっぱその辺自分でその、うん、もう一つの才能じゃないですか、これ開花してるっていうか。
そうですね。
でもその、まあ、24年間パチンコ店員やってきて、はいはい、そのパチンコの何を書きたいと思ったんですか。あの、ね、とりあえずたまたまですか。フェイスブックだー書いてありましたけど。
ああ、よく聞かれるんですよ、パチンコの仕事が何をしてやるのかわからへんと、パチンコの店員って何をしてやるのかわからへんと、はい、ラブな仕事じゃないんですかっていう人もおれば、うん、あの大当たりとかも全部操作してあるんでしょとか、あの客嫌いやから大当たり止めろとか、そういうのやってるんでしょとかって、はい、とんでもないと。
はい、
俺らも毒さらいの仕事だと。
ほんま、毒さらいの意味が分からない。毒を全部さらえるいうことですか。分からない。
ちょいちょい放送にやばい用語出てきますけど。
ああ、後じゃあググロ。
あの昔あのこう三輪明宏さん、
はい、
ゆりとまけの歌って、
ああいます、はい、
もう嫁、あのもう息子を育てるために毎日こう一生懸命労働しとんねや、
はい、
ね、一緒ですよ。パチンコ屋の店員もこんなしんどい仕事ないですよ。
世の中で何なら言うなら一番しんどいかもしれんって感じ。
いや、でもね、あの魅力があるから僕も続けてるんだ。
そう、その魅力なんですか。
魅力ですか、
うん、
あの芸人とよう似てるんですよ、パチンコ業界っていうのは。
あの、どういうところ
が。例えばあの普通のお店やったらポンとオープンしてお客さんが買い物に来るじゃないですか、
はいはい、
パチンコ屋ってポンってオープンするとお客さんが駆け込んでくるんです
よ。もう駆け込んで、あれ何で駆け込んでるんですか。
やっぱりあの楽しみ娯楽なわけですよ。大当たりさせたいとか、機能を狙ってるだろう、座りたいとか、楽しみに自分ら走り込んでくるわけなんですよ、ね、それをもてなすのがやっぱパチンコ店員、そういうお客さんのサポートしたりとかするのがね、
はい、
これってやっぱ芸人と一緒でこう、うまくドーン開いたお客さんがバーン笑かしたいわけじゃないですか、
はい、芸人、はいはい、
それと一緒なんですよ、対お客さんの仕事なんですよね、娯楽っていうことで。根本はやっぱり楽しみに来るお客さんを楽しますっていうのは芸人もパチンコ店員も一緒なんですよ。 あこれをあであの芸人っていうのは面白いところなかったらボロカス言われるじゃないですか、はいはい、もうないねんもうちょっとネタ考えろでパチンコ屋もおもんないねん出せやって言われるじゃないですか、その、まあ、対比っていうんですか、うん、一緒ですよ根本的には芸人もパチンコ屋店員も、
まあ、今そのおもてなしの心なわけじゃないですか、はいはいはい、接客ですよね、はいはい、言ってみたらでそのパチンコ店員と、うんはいはい、それから芸人としてのお客様をおもてなしする、はい、何かこう一つ共通するものとかでもっとあるんですか心の中で。
あのねそれはね、うん、もう持ってるというよりも毎日追い求めていかなあかんもんで、
へえ
ほんまですよ、答えなんかないですよ、言ったらこのネタしたら絶対お客さん笑かすネタなんか、うん、まあもう多分死ぬまで思いつかんでしょうし、それはあれ
ミッション課題、
そうですそうです、
うわ
そう永久に解けないものがなんかもう謎みたいなもんでね、もうこのネタしたら絶対お客さん笑うわってネタあったら僕もお金払っても書いてくれないですよ、ほんまにみんなそう思ってんちゃいます、
教科書ってやつですねいわゆる、まあね、うわーすごい、
いやほんまに例えば一つのネタでも全員は笑わんけどもう7割ぐらいのお客さんこのネタしたらこうある程度笑うでっていうネタがあったらみんな飛びついてほしがると思いますよ今、ほんまに、まあ、もう爆笑じゃなくてもいいとか、
へ
え、そんなネタ絶対これ喋ったら7割の人笑うものがあるってなったら
みんな、いやそれ欲しい、
うん、欲しいですよね、欲しい欲しい、僕も欲しいですもん、
でも兄さんずっと受けてますもん、
いや受けてないです受けてないです、
あの芸人とかでもステージ横でもあーって笑ってはりますよね、
いやいや
さすがおもろいないって、
はあもうそれはね僕感覚的にはこうやっぱこうプロ野球のピッチャーとかと一緒じゃないですか、150キロ投げたらみんな速いな思うじゃないですか、うん、全然満足してないですからほんまに、
ああそうですよね、まあ、言うてみたら
そうそうそう、なんやろ今日の球なんや全然切れてないとか、うん、あるんですよやっぱ芸人でも喋ってて、あ今日のネタ全然あかんわとか、
え兄さんあんにゃ、
ありますあります、それお客さんが例えば笑っててもですよ、うん、うん、
あ笑ってはっても
そうそうそう、
へえ
ここ俺が笑かしたいとこであの笑い聞かないとか、うん、あるしこうとちったとこで今笑いが来てるからこれは俺の笑いじゃないとかありますよ、そういうの感じながらずっとやってる、うん、笑かしたいと思ってるところで笑ってくれたっていうこのガッチがないと成立しないんですよやっぱり、
すごいなんか今日のラジオなんか NHK の勉強会みたい一番知的な内容かもしれん
普通のことしか言ってないから普通のことしか言ってない、
普通の会話しませんやん、
はいはい、あれ
は
さ、だから笑かそう思ってネタしよう思ってお客さんの前に来たけど全然ネタして受けへんから、もう世間話したらそっちの方がお客さん笑ってくれるとか、うん、これであの一つ自分の中で納得するんですけど、やっぱ舞台去るじゃないわけじゃないですか、
うん、
そういネタで笑かしたかったなと思うんですよ、
でもあんまり兄さんそれ口に出さらへんでしょ、
出さないですよ、出さない、
それがすごいんですよやっぱりね普通みんな人間で愚痴言うじゃないですか、チキショーとか
チキショ
ーけんわーとか
あ
れ、はい、じゃないですかね、はい、とか、
まあ、言うてもしゃないからじゃあそれお客さんが変わるわけでもないしね、
兄さん賢い、
うん、やっぱでその場に応じて舞台に出て喋ることも変えなあかんしやることも変えなあかんけど自分の中ではあの納得してないよっていうのはひたすらありますよ、それは
いつも兄さんね、はい、あのあステージ立ちます、はい、その前に今日ネタ考えてねどうしようとか言いながらステージ立ったらバーンやってドーンじゃないですか、あれなんなんですかあれ
そんなの俺初めて聞いた、そう
なんなんいつもサラピンの時とかでも漫才塾のあのライブでも、はいはい、もう今日ネタないねどうしよう何も考えてんやろ何の ネタないねどうしよう言うて、はいはいはい、ねえどーん言うてネタバーンってやってドーン、なんなんですかあれ、
なんなんですかってね、あの横からねこう今日どんなお客さん来てんのかな覗いてるんですよ、覗いてますよね、でその中から今日何言うとかなっていうこの玉をね選んでて、これやったら今日お客さん食いついてくれるかなっていう玉を掘ってるんですよ、一応
ネタ数何本ぐらいあるんですか、
いやネタ数で言うともう1万超えてるんです
、いやーすごーい、
今回あのねほんまに人前出てきんの1000個ぐらいとか
1000個でしょ先生、1000個って
すごいですね、
ほら
あお前
この喋らない先生もすごいですよ、言って
るあお前ですか、
はい、
ありますあります、そんなもん
全部覚えてるんですか、何万個
って、あ覚えてます
この中で俺は一番これがおもろいねとかいうのは
いやもう未だにないっ
す、ないんです
か、ないっすないっす、そんなもん おこがましい、そんな一番なんて自分のネタで一番なのか何本思ってない
です、自分の中でですよ、これはいい、
あはいはい、
はい、
せめて人前に出せるのはこれぐらいあるよっていうのはありますけど、これは一番やみたいなのなんか多分 死ぬまでできないと思いますよ、
うん、どうですか先生、私もちょっと賢いにならない
と。
なんか私なんか兄さんに負けてるトーク。
いやちゃいまちゃい。
そうですか。
だってそう思わないとみんな日々ネタ考えないでしょ。
なんかそれもっと言ってくださいよ世の中に。兄さん言わへんもん。
普通のことじゃないですか。いやでもも
っとこんなん言ってくれはったらねえ社長、講義とか漫才塾で言ってくれはったりとか世にわー発信してくれはったら。
だって一番のネタができた、これめっちゃみんな笑ってくれるネタっていうのを思いついた瞬間から次のネタ考えないでしょ。
考えない
だから存在しないんですよそんなネタなんか。
すごい、
ほんまですよ、うん、ほんまそう思いながらみんなネタ考えてるんじゃないですか。
僕
ら
じゃないですけど。でもその裏にこの本を書いて、この、はい、本の反響はどうなんですか。
あ、おかげさまで楽天ブックスで1位、
星野源さんも抜き、怪しい飛鳥さんも抜き、
そうなんです
けど、ね、清水なんたらさんは抜けなかったんですか。
清水あやふみかさん、はい、あ、おかげさまであのぼちぼちと
売り上げ、今もずっと売れてるんですもんね。
今もぼちぼちは売らせてもらってますし、僕もイベントでね、いろいろあちこち回って手売りしたりとかしてるんでね。
この間も何かライブされてませんでした。
そうですそうです、僕しょっちゅうライブでコラボでライブしてるんですよ、ね、
なんか神戸の方で。
そうですそうです、やらせてもらったりとか。
ねえ、すごい。
まあまあそうやってね、知っててもらわないと本当になかなか今売れないんでね、
でもこの本を書いて、はい、その伝えたいことっていうのは、はい、そのパチンコっていうのはこういう仕事ですよ、うん、パチンコ店員っていうのはこういう仕事ですよっていうことを伝えたいわけ
です
、
は
い、
し、やっぱあの芸人と隣り合わせでやってる仕事なんだよっていう。
もうですね、本読むのほんまに大嫌いなんですけど、はい、1時間で読破してしまったんですよ。
あ、早いですね。
もう最後の方泣いててる。
ちょっとうるっときますよね、
はい、そうなんですよ、はい、で私の知ってる方もね、あの、はい、泣いた、電車の中で泣いたとか言わはるし、はい、でも私何を感動したか言ったらごめんなさい、もうパチンコ店員のことじゃなくて奥様に感動して泣いてる、はい、
こらこら
ステージでも言うんですけど、はい、あの別に原田治のことを感動して泣いてるんじゃなくて、はい、奥様の献身さが素晴らしい。
いやもうそれだけで十分ですよ。もうそれだけでこの本の全てをね、物語。
この本はピン芸人ですかパチンコ店員やってますじゃなくって、ピン芸人ですかパチンコ店員やってます、はい、旦那の奥さんの話、
う
ん、
いやまあまあまあ、もう極妻みたいなもんですよ内容がね、僕との妻みたい
な。
好きになった男が芸人やったんやみたいな話ですよ。
いやでも要は ね愛し愛されで、うん、今でもラブラブですもんね。
ラブラブというか、まあまあまあ一通りに、人並みにはね。
もうお子さんにこの間 Wii も買って差し上げて、なかなかせやけど奥さんの OK が出えへんからあの動画に隠して、面白いエピソードもあったりとかね、かわいそうに子供さんにボロカス怒られはってね、パサー言うて、なんで出してくれへんねん言うて、いうエピソードとかね、ほんま和気あいあいのね、理想の家族ですよね。
ありがとうございます。もう初めて言われ
る。ホンですか。いや私いつも Facebook 見て思ってます。もういつも毎日だから奥さんの食事の写真を Facebook でアップしてって言ってんのにしてくれるんです。
それだけのね、あのなんかね、あの料理百科みたいになってしまうんですよ。
何がこう見ないか今度料理の、はい、何嫁の妻の料理
の百科みたいな。 嫁に金払わなあかんね嫁に印税払わなあかんね俺の本じゃないね、もうもはや。
いやでも印税カップリ入ってるんでしょ。
カップリ入ってないですよ、ほんまもう。
入ってないんですか。
入ってないです、入ってないです。だってもうだって本の告知でもう全国飛び回ってます
ね。あ、そうか。これ第2弾は今も。
第2弾も今ちょっとちょちょい書いてますけどね。
あ、そうですか。
毎日では出していきたいなと思っております。
いやでも楽しみです、はい、私も第2弾待ってるんです、ずっと。
ほんまです。
泣きたいんですね。
泣きたいんかい。
そうなんです、はい、いや本当にあの兄さんのその表現力とか言葉の使い方とか文章とかすごい勉強になるんですね。で、あ、こういう見方があるんやなとかって、はい、私もなんて賢いこと言ってんやろ。私もちょいちょい賢いんですよ。ちょいちょい賢くなるんですけど、はい、いや本当にこれためになる、はい、で勉強になる、はい、でやっぱりその気づきがもらえるっていうね、本当にだって素晴らしい本なので、はい、もっともっともう売りたいんです、はいはい、なのでこの大丈夫、めっちゃシェアしてください、
ね、ありがとうございます。これもあの本はですね、Amazon とか楽天ブックストーで。
で大きな書店にもあるんですよね。
ありますあります。
前小さな書店ないって言ったんです。あれはどうなんですか。
紀ノ国屋とか、ね、純駆動とかその辺しか今ないみたいなんです。あ
でもしなかったらお取り寄せ門川さんの方にしたらいいということですね、
は
い
は
い、
そうですそうです。
もしくは Facebook で原田治で検索していただいて、はい、メッセンジャーで個別でやり取りしてくれる、
はい、そうです
というような感じですか。
はい、
そうですか。わかりました。
よろしくお願いします。
あっという間の30分で、とりっとあの30分超えですね。すいません、もう。
いやいやいやいや、
こんなに話がね、弾むと思ってなくて。
覚えよ。
今までね、
覚えよ。
いや、こんなにね、知的で賢な会話になると思わなかったんです、はい、兄さんと。
あ、ほんまですか。
はい、この兄さんってほんま賢いってなと思って、こういうギャップがね、魅力的。
賢って言われるとアホらしいですね、はい、アホの子みたいな。
いや、普段アホの子してはるからで、このギャップがやっぱり人間的魅力を呼ぶんだなと。
ああ、なるほど。
ライブでもいつも原田修さんでとか言って名前呼んできはりますしね、はい、すごいなと思うので、これから三井実までも私なのリスペクトする兄さん
に言ってください。いやいやいや、とんでもないです。いつでもお呼びくだされば。
いや、もう
パスされてますもん。
ギャラは出ませんけど。そこは大竹と交渉
します。いやいや、よろしく
ありがとうございます。今日も仕事中っていうかね、これから仕事なんですよね、はい、申し訳ありません。忙しい時本当にありがとうございました。いえいえ、まあ本当にね、こういうか、同じ事務所でいて、そのライブでしかちょいちょいしか話せないものが、はい、こうやってラジオを通じて30分以上喋らせてもらえると、はい、本当は私いい体験を今日させていただきますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、はい、もうということで、また次回も原田修に来ていただくという、嘘嘘そんなことはないですけども、
いや、また次回機会があればね。
あ、いや、もうぜひとも、はい、こんなのラジ私のコーナーでよろしければ、はい、はい、ありがとうございます。今日はもう体調もくれぐれもご自愛くださいの
こと、はい、
ご家族の方にも皆さんよろしくお伝えください、はい、ということで7月のエイミンの口紅から三段重でございました。ありがとうございました。皆さん、お体を気をつけて、どうもー。